始まりました。神話15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。越前龍馬です。今回は文の中の文っていうことでね、話していこうと思います。文の中の文っていう言い方をすると、男の中の男みたいなね、まあ、そんな感じがして、いかにも文っぽい文みたいな感じがちょっとするんですけど、そうではなくって、より正確に言うと文の成分として働く文。まあこれはね、文っていうよりは説といった方が、まあ、本当は正しいんですよね。まあ説と文の違いとかはね、まあちょっとややこしくなっていくので、あえてここでは文っていう言い方をしているんですけど、まあ、もっと専門的に言うと従属説と言われるようなものです。まあ、従属する説っていうことで、まあ、あるいは依存説という言い方もされることがあります。まあ、それに対して主説っていう言い方をすることもあるんですね。まあ、これは学校英語とかでも使われる用語ではないかなと思います。まあ、とりあえずその文っていうものが文の成分として働くことがあって、より具体的に言うと、その文っていうのが副詞として働く場合と、文っていうのが形容詞として働く場合と、文っていうのが名詞として働く場合と、大まかにこの3パターンがあるっていうふうに考えられています。もちろんこれは日本語に限った話ではないんですけど、まあ、日本語を中心にお話ししていこうかなと思います。まず1つ目、文が副詞として働くっていうのはよく副詞説と言われることがあります。まあ、副詞って何なのかっていうのはね、結構難しいし、この副詞説っていうのが一番多種多様で、まあ、意味的にちょっとごちゃごちゃっとしてるようなとこはあるんですよね。例えば昨日髪を切った、この文で昨日っていうのが副詞にあたるものです。髪を切るっていうこのイベントがいつ起こったかっていう時間を表してるっていうことですよね。で、この昨日っていうのは、さっき言ったように副詞で一つの単語で表されてるんですけど、これが副詞説、つまり文っぽいもので表されることも可能です。学校から帰ってきて髪を切った。この場合は学校から帰ってきてっていういかにも文っぽいものが副詞として機能しているということです。で、日本語の場合は特にですけど、帰ってきてみたいに、まあ、よくこういうのは手形と言われたりするんですけど、動詞の変化で副詞説であることを表します。まあ、他にも条件を表すものもいっぱいありますよね。帰ってくると、帰ってくれば、帰ってきたら、帰ってくるなら、こういったものも副詞説に含まれます。日本語の場合は副詞説で動詞の形が変わるんですけど、英語みたいな言語だと接続詞っていうのが非常に重要な役割を持っていて、まあ、when とか if とかこういったものが副詞説の頭に現れて、その文が副詞として機能してますよっていうことを表してますよね。
詩が15のツボ。
次に文が形容詞として機能しているっていう場合を見ていきます。これはね、さっきの副詞説とは違って形容詞説っていう言い方はされないですね。普通関係説とか連帯説っていう言い方も日本語学ではされます。まあ形容詞説って言っても分かりやすいとは思うんですけどね、連帯説っていうのはそのまま体言に連なる、つまり名詞に連なるっていうことで形容詞と同じ働きをしています。 これも例を考えてみると大したことはなくって、新しい本、この新しいっていう形容詞は本っていうのを修飾しています。それと同じように昨日買った本、この場合昨日買ったっていうのが新しいと同じように本っていうのを修飾してるっていうことで、まあ、形容詞っぽく働いているということです。現代日本語ではこの昨日買った本っていう、昨日買ったっていう、まあ、関係説連帯説は普通の文の時と動詞の形が同じなんですよね。つまり連帯形と終止形の区別がないということです。これは歴史的に連帯形っていうのが終止形にも用いられるようになっちゃって、まあ、連帯形と終止形の区別がなくなっちゃったんですよね。このあたりの話はぜひ関連トークを聞いていただけたらと思います。つまり昔の日本語にはちゃんと連帯形と終止形の区別があって、まあ例えば買ったみたいなのは買いたりみたいなのが終止形で、買いたる本みたいなのが、まあ、連帯形っていうふうに、特にこの助動詞たりっていうのは終止形たり連帯形たるっていう区別がはっきりあったんですけど、まあ、現代語では両方買ったという形になっています。いずれにせよ現代日本語では動詞のその見た目上は名詞を修飾している関係説連帯説なのか、文末で使われている、まあ、主説なのかの区別は分かんないんですよね。言語によっては関係代名詞っていうのを使う言語もあります。まあ、英語なんかがそうですよね。まあ、こういったものは日本語には見られない特徴となっております。
滋賀十五の壺。
最後に文が名詞として働く場合を見ます。これは名詞説とか、まあ、あるいは補文説と言われることもあります。名詞として使われるっていうことは格助詞がつくっていうことで、まあ、がとかおみたいなものがつけるんですよね。これも普通の名詞の場合と比べてみると非常によくわかります。その事実を知ったっていうのと平行的に彼が来たことを知った、こういった言い方ができます。で、その事実っていうのと同じように彼が来たことっていうのが名詞として働いています。で、このことっていうのが、まあ、一種の名詞説マーカーみたいになってるんですよね。まあ、あるいはことじゃなくてものっていうのも使われることがあります。彼が来たのを知った、こういうこととかのっていうのがその文っていうのが名詞として働いているというマークになってるんですよね。で、これも古文の場合はさっき言った連帯形がそのまま名詞説として使われることがありました。つまり連帯形に直接格助詞がついたりしてて、さっきのだと例えば彼が来たるを知るみたいな言い方ができたんですよね。この順体法と言われる、連帯形が名詞としてそのまま使われる用法は、その連帯形の後ろに本当は名詞があるんだけどそれが省略されてるっていうふうに説明されることがあるんですけど、僕はねこれ逆だと思いますね。連帯形っていうのはそれ自体が名詞化で、でその名詞化したものが後ろに出てくる名詞を修飾してる、まあ、そういうふうに考える研究もたくさんあると思います。ただ現代日本語ではさっき言ったように終止形と連帯形の区別はないので、まあ、もっと言うと連帯形っていうのがないので、こととかのっていう形式名詞と言われるものの力を借りて文を名詞化してるんですね。というわけで今回は文が文の成分になる、副詞や形容詞や名詞っぽく使われることがあるというお話を、まあ、主に日本語ですねの例を挙げつつ お話しいたしました。これは言語ごとに比べてみても非常に面白いものだと思います。というわけで今回はここまでということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。番組フォロー忘れずよろしくお願いします。お相手は滋賀15でした。
またねー。